日本語コンテッペイ、
日本語コンテッペイ、子供と一緒に宇宙から言ってます。
日本語コンテッペイの時間です。皆さん元気ですか？今日も、スペインの話について。はいはいはいはい。シリーズが続いてますね。シリーズスペインシリーズ、僕はこの2月に、2週間ぐらいスペインに行ってまいりました。そしていろいろな経験をしました。そしていろいろなことを考えました。でいろいろな、レポートですね、日本語コンテッペノンフィクション、半分ノンフィクション、半分フィクション、はい、まるでマジカルリアリズム、ガルシア・マルケス、村上春樹、そういうちょっと日常の中に潜む、不思議な物語をちょっと今日は話して、今日というかね、最近話してます。もう不思議ですよ、全てが不思議、本当にね、全てが今まで不思議です。僕はちょっと改めて考えれば、なぜ僕がこうスペインと関係があるかもうよく分かりません。なぜ、たまたまですよ、偶然ですよ。偶然スペイン人の彼女ができ、スペイン人と結婚し、奥さんのせいで、奥さんのせいで、こういうことになってるわけです。何年に1回、できれば毎年スペインに行かなければいけない。行かなければいけない。行きたい。わからない。はい、わかりません。義理の家族は大事ですよ。大事だけど、家族だけじゃなくてね、この義理の国とでも言えばいいかな。義理の国。義理っていう言葉はそういうニュアンスがありますよね。義理っていう言葉はなんかこう、やらなければいけない。ちょっと、オブリゲーションのような。ちょっと、デューティーのような。そういうニュアンスがあります。だからやっぱりスペインとか、奥さんの家族とか、これは僕にとってはやっぱりこう必ず、たまに会って、必ずたまに行って、時間を過ごさなければいけない。それはもう好きとか嫌いとかそういうことではない、そういうニュアンスがありますよね。義務のような。ただ僕も楽しみましたよ。もちろん楽しいこともたくさんあった。例えばですよ、前回話したように僕の義理の弟、奥さんの弟が僕の子供に任天堂スイッチを買ってくれた。そしてスイッチ本体、本体と言いますね、スイッチ本体だけではなく、もちろんソフトも一つプレゼントしてくれた。それはスーパーマリオワンダー。スーパーマリオワンダー、もうタイトルが面白そうですね。スーパーマリオ、もうスーパーテッペイみたいな感じでしょ。実際僕の奥さんの友達でマリオという人がいるんですよね、スペイン人でね、マリオという、その人に会いましたよね。で、会った時に僕の子供はちょっと感激してましたね。ね、オラマリオって言うと僕の子供は、え、マリオマリオって本当にいるのみたいな。そう、たまにいるんですよね。イタリアとかスペインとか、たまにね、最近はそんなに人気の名前ではないけど、たまにいます。マリオさんね。僕の子供は驚いた。え、マリオ？マリオタイムみたいなね。マリオタイムって言って、マリオさんはちょっと、はははは、って。ちょっと苦笑い。ははは、いつもそうだよ、みたいな。仕方ないね。マリオという名前で生まれてきたら、この世界でもう繰り返し繰り返しスーパーマリオと言われてしまう。悪くないかな。 悪くないんじゃないですか。マリオだからね、そのスーパーマリオだから。なんか例えばそのスーパーマリオのキャラクターが鉄平というキャラクターだったらそんなに悪くないですよね。なんかもっと悪いキャラクターたくさんいるでしょ。もっとめんどくさい、もっとかっこ悪い、もっとなんかねえなんかシンプソンズの主人公みたいな、まあどうかなシンプソンズも悪くないかな。もっとなんかいつもいつもまあのび太とかね、例えばドラえもんののび太とか、のび太という名前だったらちょっと嫌でしょ。のび太ってあんまりかっこよくないし、怠け者だし、なんかそういうキャラと違ってスーパーマリオはめちゃめちゃかっこいいから、不死身だしね、死なないしね、強いしね、まあ、強いのか弱いのかはプレイヤー次第ですよね。それは今回よく分かった。まあとにかくスーパーマリオワンダーを毎日プレイしたんです。毎日、日本でそんなことは許されませんね、日本に僕たちが住んでいる時にそんなことは奥さんが許さない。だけどまあホリデーだからね、休みだからまあいいかなという感じで、まあ、特に僕の奥さんが友達、スペインの友達たちと会ってる時、まあ僕たちも一緒に会うこともあるけど、まああるでしょ、その友達と2人で会いたいとかね、女友達と、まあ、男じゃないと思うけど、まあ、女って言ってたから、まあ、別に男でもいいんですけど、まあ、とにかく友達と二人で会いたい時がありますよね。でそういう時に、まあ、僕と子供はスーパーマリオタイム、マリオタイム、スーパーマリオワンダーをたくさんやる。まあ1時間2時間。いやね、これ今回やって分かったんですけど、やっぱり僕は年を取って30分以上連続でできなくなった。まあ長くても40分、45分ぐらいかな。なんかね、頭が痛くなるんですよね。なんかこう目が痛くなるというか、肩が凝るというか、まあ他のゲームだったら多分大丈夫かもしれないけど、スーパーマリオワンダーってやっぱり動きが早いですよね。まあアクションですよね。アクション、アクションゲームですよね。だからそのいつも火の玉が飛んできたり、クリボーが歩いてきたり、まあ敵がどんどん出てくるし、ジャンプしてジャンプして、ポインポインポイン、ポンポンポンポン、マリオタイムみたいな、たくさんのアクションがあるからちょっと目が疲れるんですよね。しかも子供と一緒にプレイしていると、まあ、キャラクターも2人いるし、自分のキャラだけじゃなくて、子供のキャラも注意しないと、おい、後ろ、後ろ気をつけろみたいな、上、上、上、下、下、下みたいな、落ちるなみたいな、気をつけろみたいな、おお、また落ちた、お前、同じこと何回やるんだよみたいな。まあ、そんな感じで、コミュニケーションしながら、まあ、もしくは命令しながら進んでいかなきゃいけないんで、ちょっとこう疲れるんですよね。本当に何かこうバトルフィールドっていうかね、そんな1時間も2時間もできないですよ本当に。まあ本物のバトルフィールドはもう何日も続くかもしれないけど、いや無理ですね。やっぱり僕はそういうトレーニングしてないし、いつものんびり「ポッドキャスト!」とか言ってる人間なんで、そんなバトルフィールド無理ですよ。だから最初は本当に30分が限界だった。少しずつ慣れてきて、まあ、40分ぐらい、45分、でも1時間連続は無理でしたね。ちょっとパピア休憩って言って、ちょっと目を休ませてね。で不思議なことが起こるんですよ。目を休ませるとこう目をつぶりますよね。目をつぶってちょっとこううつ伏せになってね、こうベッドの上とかで、はあ疲れたとやっていると、頭の中でね、こう目の中でね、マリオが動くんですよ、まだまだ。でこれをある生徒さんに説明したら、彼は、あ、それはテトリス効果という状態です、ね、と言いましたね。テトリスみたいなものをたくさんやると、 そのテトリスをストップしてもそれがこう頭の中で繰り返される。本当にその通りで、だから2週間の間ね、毎日夜眠るときに目をつぶるとマリオが始まっちゃうんですよね。本当にこれは、まあ、時差ボケとこうコンビネーションになって大変だった、まあ、時差ボケというのはジェットラグですよね。時差ボケでただでさえ夜目が覚めてしまう。でもその時ずっとマリオプレイするんですよね、頭の中で。これはちょっと大変でした。なので皆さんももしあの海外旅行をしてその時差ボケがある場合、マリオはやらない方がいいと思う。あのマリオもしくはテトリスみたいな、ああいうタイプのゲームはやらない方がいいです。もう頭痛くなる本当に。まあでもおかげでというかね、まあそうやって脳内シミュレーション脳内シミュレーション、頭の中での脳内シミュレーションをたくさんやったおかげで強くなりました。はい。あの僕が使ったキャラクターはヨッシーですよね。ヨッシーとあとたまにあのトッテンって一番右にいるキャラクターです。トッテンなんか強いんです。死なないし、はい、ヨッシーも死なないんですけど、トッテンはなんかあの。なんかこうもっと動きがいいですよね。ダメージを食らわないけど、こうたとえダメージを受けるような状態になってもあの動かないんですよね。ヨシの場合はちょっとバウンドしちゃうね、ボインで落ちてしまったり。でもトッテンはそれもないから強い。まあ後で調べたらトッテンは初心者向けのキャラクターらしいですよね。まあいいんですよ、僕は初心者だからね。ほとんど初心者です。もう忘れてしまった、いろいろ。僕の子供はマリオをいつも使う、まあ、子供だからね、はい、子供ってそういうところあるでしょ。メインキャラクターが大好き、ね、スーパーマリオだとマリオ、ドラゴンボールだと悟空、ポケモンだとピカチュウみたいな、もう定番ですね。もう定番スタンダードな、本当になんかこうエッセンシャルな、もう定番のキャラクターを使いたい。これが小学生。そしてピーチとかは使いたくないというその小学生の男子、ね、あの子供、男の子。僕の子供はもうマリオ、ルイージも嫌だ、マリオだみたいな。お兄さんがいい、弟は嫌だみたいな、まあ、そういう感じ。でもマリオはね、そんなに強いキャラじゃないんですよ。結構ダメージを食らうし、なんかこう変身するでしょ。今回のスーパーマリオワンダーはゾウになったり、ドリルになったり、まあいろいろな変身をすることができるんですけど、なんか変身にとらわれて変身をすることばかり考えて、集中できないんですよね。ヨッシーとかトッテンの場合は一つの動きしかしないから、いろんなコマンドも必要ないし、まあ安定して進むことができるんですけど、僕の子供はなんかこうゾウになったり、なんかこうドリルになったり、ファイヤーマリオになったり、なんかこういろいろこういろんなコマンドとか技を試したくなって、そんでいろいろ試してる間にやられるんですよね。はい、なんかこう遊んでるうちにね、落ちてしまったりとか、必要ない時にね。そうすると僕はマリオ乗れ。ヨッシーの場合、ヨッシーの上に他のキャラクターを乗せることができるんですよね。だからマリオを乗せて、で僕がこうコントロールして、マリオは、まあ、例えばファイヤーマリオだったらファイヤーをポインポインポインポインポインって出すだけみたいな。でそうするとまあ問題なく次のステージに行けるんですけど、僕の子供がそれは楽しくないからって言ってジャンプして降りたりするんですよ。でそうすると大抵ね、カオスが始まる。落ちたり死んだり。でそうするとまあ仲間割れが始まりますね。僕が子供に「お前また落ちた」で子供は僕に「パピが悪い」、いやお前だよ、いやパピだよ、まあいいや、もう一回やろう。とにかくマリオ 毎日プレイして、僕と子供はまあちょっとこう絆が強くなりましたよね。やっぱり一緒に協力して戦ったっていうことで、あの仲良くなりましたよね。だからまあバトルゲームじゃなくて、バトル対戦型ですよね。戦う、お互いが戦うゲームじゃなくて、まあマリオの場合はやっぱり協力、スーパーマリオワンダーは協力しながら一緒にあの頑張るんで、まあ経験としてはね良かったかなと思います。今回スペインの旅行でやっぱり僕と子供はまあ唯一の日本人ということで、まあまあ子供は半分日本人ですけど、奥さんたちと違ってそのバルセロナをあまり、ね、知らないというか、まあ子供はバルセロナで生まれたけど、生まれ育ったけどもう忘れてる結構ね。だからまあ日本人の2人として、まあまるでスーパーマリオワンダーみたいに、あの不思議なことが次から次に起こって、犬のうんこがたくさん道路に落ちている、あのスペインワンダーでね、スーパースペインワンダーというか、あの次から次にあのいろいろな人がこう声をかけてきたり、まあまあいい人もいるし、あのちょっと変な人もいたりして、あのまるでこうスーパーマリオのように毎日を生活してました。というわけで、まあちょっといい経験でしたね、はい、マリオのおかげでちょっと楽しくなりましたよね、スペインの経験がね、はい、というわけで素晴らしい、あのゲームを、旅行先でゲームをするというのはなかなかいい、ものかもしれないですね。だから皆さんも、まあ、例えば日本に旅行に来た時に、まあ、毎日一日中ゲームをするのはちょっともったいないけど、まあ、1日30分ぐらいね、滞在先のホテルでちょっとこうなんかこうゲームをして、まあ朝とかね、夜とかちょっとだけ、昼とかちょっとだけこう休憩しながらゲームを進めるのも、まあ面白い経験になると思いますね、はい、というわけで、まあそろそろ時間、チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。